大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは。神奈川海岸美化財団の橋本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご紹介していただいたお名前、皆さんもしかしたらね聞いたことあるかもしれません。どういった取り組みをされているのかご紹介いただけますか。
そうですね、神奈川海岸美化財団、まあ、通称美化財団、美化財団ってね呼んでいただいてるんですけども、藤沢の海岸だけじゃなくて、実はねあの海岸美化を専門にやっている団体なんですよね。その範囲がすごく広くて、まあ、東は東京湾の横須賀市の走り水海岸というところから三浦半島回って、西の端は静岡県の県境まで約150キロの海岸をこれ年間通して清掃している団体になります。
その範囲、まあ、ホームページにもしっかりとね書かれていて、本当にってこう二度見しちゃったぐらいのこのね広さ、まあ、それだけ私たち、まあ、藤沢も含めてこう海岸沿いって言われるところがこんだけ長くあるっていうのも、あ、やっぱりいい場所だなって思うんですが、そこのねいい場所を、ね、みんなと一緒にこう守っていこうという活動をされているわけなんですが、橋本さんがこの美化財団に関わるようになったきっかけ、ご紹介いただけますか。
もともと僕ね藤沢の生まれじゃなくて横浜で育ったんですけど、結婚期に藤沢に引っ越してきてもう20年になるんですよね。美化財団に入ったのは15年前なんですよね。前職全然関係なくて、僕ね音楽業界に昼も夜も関係ない、本当にコテコテの業界人その時にねずっとサーフィンやってたんですね。朝サーフィンやって海入って、それから原宿とか業界の街に行って昼夜働くようなことをやってて、まあ、それもねすごく刺激的で良かったんですけどね。やっぱりね結婚して子供できて、もうちょっと地元で働きたいなっていう気持ちが出てきた。あとやっぱ海が大好きで、地元で働きたいで、やっぱ海に関わることしたいっていう時にね、この美化財団の求人がちょうど出て、これだと思って、もう業界人は卒業だ美化財団にね、縁があって、はい、お世話になってます。
こういうのでタイミングだなと思いますしね、ご縁だなと思うんですけれども、長い間この大好きな海を皆さんと一緒にですね活動しながらこう守っているわけなんですけれども、具体的にどんな取り組みを皆さんと一緒に、また美化財団としてされているのかご紹介いただけますか。
そうですね、まずねやっぱ海岸美化ってついてるだけに、やっぱメインは海岸清掃なんですよね。でこれはもう年間通してこれ仕事として専門的にやっている。でこれもねやっぱ非常に珍しくて、専門的に仕事としてやっている団体っていうのは日本で唯一この美化財団だけなんですよね。で仕組みが面白くて、例えば藤沢市の海岸をきれいにしますよって清掃費って実は藤沢市が半分出してて、で神奈川県がまた半分出してて、で藤沢市で集めた海岸は藤沢市の処理場に持っていくっていうね、非常に面白い仕組みになってるんですよ。だからあの市町と県が連携してると、行政が連携して海をきれいにしてるっていうのがまずね面白い仕組みなんですよね。でもう一つね大きな仕事は、年間16万人ビーチクリーンのボランティアがいる。めちゃくちゃ多い。ボランティアに対してゴミ袋の提供とゴミの回収って、これ無償でサポートしているんですよね。
そんなにボランティアの方たちいらっしゃるんですか。
いや、いますよ。やっぱりこの 4,5 年で非常に増えて、昨年度も過去最高の人数になりましたね。
こういったこうも地道に取り組みをしてね、この海岸をみんなでっていうところもそうですし、やっぱり私たちって海好きだけどの言葉だけで終わる人ってやっぱり残念ながらたくさんいらっしゃる中で、こんだけの人数の人たちがもう意識を持って自分たちの海、そしてねみんなできれいにしていこうという意識があるというのは、やっぱりちょっと素晴らしいなって今ね思いましたけれども、その藤沢の海岸ゴミって実際どれぐらいあるんでしょうか。
藤沢の海岸って大体年間400トンぐらいある。それってどんなぐらいかっていうと、神奈川県の全体だと1600トンぐらいだね。で藤沢市が4分の1ぐらいが藤沢市の海岸のゴミで、まあ率直に言うと多い、残念ながらやっぱ多いんですよ。でやっぱそれ理由があって、一つはやっぱり海岸に来る人が非常に多い、まあやっぱね今夏だし、で海に遊びに来た人が残してたゴミも多い、あともう一つやっぱね川が流れてるんで、川ってすごくキーポイントで、江ノ島の田んぼには境川って川が流れ込んでるんですよね。で境川ってスタートこれ八王子の山の奥 で相模原通って町田通って、支流は横浜市の住宅街通ってくるって、もう人口密集地を通って最後江ノ島にで流れるんですね。だから人口密集地に落ちているゴミが全部川が回収して江ノ島まで流れてる。なんでねやっぱ藤沢は来る人が捨てるゴミも多いし、やっぱりこの内陸部から流れてきちゃうゴミも多い、みんなできれいにしてるって感じですね。
皆さんでねビーチクリーンでこう活動ね、きっと皆さん1回はね参加したことあるんじゃないかなと思うんですが、すごい綺麗になった海岸って本当に気持ちがいいじゃないですか。でももともと川からゴミが流れてきているっていうのは、これ皆さんあまり知らないんじゃないですか。
これ、ね、知らないで、うちの調べによると 川から7割なんですよね、だからやっぱり江ノ島の夏のイメージっていうのは海水浴のイメージがあるんで、ね、海のゴミっていうとね、また海に遊びに来た人たちが残してたものじゃないかって、まだまだね多くの人が思ってると思う、うん、いや実は違くて、この内陸の僕らの足元に落ちているゴミね、例えばポイ捨てしちゃったやつ、そうするとポイ捨てしてやつがいけないんじゃないかって終わっちゃうんだけども、そうじゃなくて、例えばゴミ捨て場できちんと網がかかってないけど、まあちょっと隅っこ置いとこうかとね、置いちゃう時ってあるじゃないですか。でそうしたゴミもやっぱ雨が降る、風が吹くとこれ飛ばされたり流されたりして、それが川に落ちて海に行っちゃうんで、無関係な人って実はいないんですよね。
そうですね、海に行かないから海を汚してませんじゃないってことなんですね。私たち本当に一人一人が生活の中で本当にきっちりと意識をしていかないと、一方では綺麗にしている人がいるのに、ただ関係ないと思った自分が実は汚していたっていう立場だったっていうのをね、やっぱり気づいていただかなきゃいけないなって思うんですが、最近の海岸のゴミって何かこう傾向昔と変わったとか何かありますか？
ある。それがね、やっぱりね、まあペットボトルは多いっていうのはやっぱここ10年で一番変わったことですよね。やっぱり10年前ぐらいはまだまだペットボトルの普及が低くてやっぱり少なかったんですけど、今はもうペットボトルで、やっぱプラスチックゴミが全体の6割ぐらいを占めるようになったのが一つ一番大きい。あと最近のこの5年ぐらいの傾向ってね、あの海外のゴミが増えたんですよね。で藤沢の海岸のゴミっていうのはほら、海に遊びに来た人が残してたものと、それから川から来るゴミがほとんどだったのが、それが今海外から来るのがあって、それやっぱり理由があって、実はねこれ黒潮ってご存知ですか？潮の流れで本州の下を西から東に流れてる大きな潮の流れですけども、それは本州の下の方ただ西から東に流れてるだけが、ぐーっと今ね大蛇行をして、黒潮の流れがこれ相模湾にすごい近づいてるんですよね。これ黒潮の大蛇行といって、そろそろ7年ぐらいにこれなるんですよね。そうするとこの黒潮に乗ってこのアジア諸国で出たゴミが、今まではそのまま沖合素通りしてたのが、今相模湾にいっぱい入ってきて、なんじゃこれはっていう海外からのゴミがもう看過できないぐらいに今来てますね。これが結構大変だ。漁網だけじゃなくていろんな生活系の、だから本当に海外の言葉が書かれたペットボトルとかいろいろ来てて、これさ風が吹く、ね、南風が吹く、ね、海から陸に吹く温床ですよね。温床が強く吹いた後は沖合に流れてたゴミっていうのが岸に寄ってきて、でこれが海外からが多くて、これ苦慮してます。大変です。
ですね、川からっていうのもちょっとびっくりしましたし、皆さん知ってくださいねという気持ちで今お話を伺っていたら、海外からも、それってやっぱり地球全体のやっぱ環境とその自然の問題にやっぱりね関わってくるっていうことつながってきちゃうわけですよね。
いやそうなんですよね。だから本当にね、海のゴミ問題って世界的なものって言われてても、なんかいまいち実感がなかった。で日本って南北に長いんで、海ゴミっていうと例えば沖縄とか、ね、日本海側だと海外から流れてきたもんでしょうっていう認識があって、でも太平洋側はこれまで、いやそんなのじゃなくて足元から流れてったゴミだよって、全然海ゴミでも中身が違くて、いまいち議論が噛み合わなかったんだけど、それが海外からのゴミが入るよなって、うわーっつって、これは日本だけ藤沢だけで、もちろんやることも大切なんだけども、これは世界で連携してやっていかないと、これは大変な問題だっていうのをね、ゴミ見て認識改めしました。
やっぱり安全で安心で子どもたちにも楽しんでもらいたい、そんなね、こう私たちの誇れるやっぱり海岸でね、ずっといてほしいなと思うのでね、こういった知識とってもね大切だなと思いました。そして私たちがこう一人一人、例えばできること、この海岸のゴミを減らすっていう取り組みって、柱本さん何かありますか？
僕はね、やっぱね、2つの方向から取り組んでもらいたいと思ってるんで、2つの方向って何かっていうと、やっぱゴミの出口と入り口っていう2つなんですよね。でゴミの出口ってどこかっていうと、これも海岸なんですよね。僕らの足元から流れてっちゃったゴミがやっぱ出口、海岸に流れ着く、まずはそこをやっぱきれいにしようよと、出ちゃったものはきれいにする、それとっても大切で、もっと大切なのは入り口の取り組みですよね。で入り口って何かっていうと、もう日々の僕らの暮らし、学校だったり、それは家庭だったり会社だったり、いろんな暮らしの場面の中で、これからのゴミ、もう未来のゴミをなるべく減らしていく、それがすごく大切だと思う。でやっぱゴミの蛇口がまだまだ閉まってない、ジャバジャバしちゃってる、だからやっぱね、少しでもゴミの蛇口をキュッと閉めるような取り組みをやっぱみんなでしていくことが大切だと思います。
こう流しちゃったからしょうがないじゃなくて、流す前に気づこうよっていう話ですよね。そしてビーチクリーンも、ね、頻繁に行われていますけれども、はい、このビーチクリーンって私たち参加って可能なんですか？
もちろんです。もうね、誰でも今 参加可能なんですよね。だからもう備蓄林やりたいって言ったらもう美化財団のホームページが専用のフォームで申し込めるんで、何月何日どこそこの海岸でやりたいって申し込むと、事前に宅配便でゴミ袋が送られてきて、宅配便のゴミ袋と一緒にゴミ置き場の地図が送られてくる。ここに置いておけばいいんだっていうね、いろんなゴミ置き場が全部指定されて決まってるんですよね。でそこに備蓄林やって置いとくと美化財団が後で回収してくれるんで、もうそれだけだと OK。 だからゴミを持ち帰って家でまた分別しなきゃいけない、そんな手間は何もないんでね、みんな気軽にやっていただきたいですね。
私たちが取り組みやすいように、そういった工夫も美化財団の方ではしてくださっているということなので、一歩がこう踏み出しやすいと思いますからね、ぜひ皆さん参加していただきたいなと思います。ボランティアにこう参加している方たちって、橋本さん、どんな方たちがこう見てて多いですか？
やっぱね、最近やっぱ変わったんですよね。コロナっていうのが一つの契機になって、それまでの備蓄林のボランティアって大きな団体が中心で、あとイベントが中心だったんですけど、やっぱりコロナの中で、まあ、ステイホームとかステイローカルって言われたじゃないですか。それでやっぱり地元の再発見みたいな感じの一環でやっぱ備蓄林をやる方が増えたんですよね。それはね、本当個人が今すごく増えた。オンラインとかね、仕事をね、会社に行かなくて通勤時間が減ったから、ちょっと朝一ビーチクリやってから仕事するよっていうね方はすごく多いんですよね。だから今団体から個人って感じ、イベントから日常型にビーチクリが変わってきてて、だからいろんな方がね今やっているのが面白いですよね。だからもうおじさま方もすごいですよ。もう普通のサラリーマンのおじさま方も毎朝やってる人もすごいたくさんいて、それだけじゃなくて結構シニアの方、リタイアしてなんか時間だよねつって普通にもう事務所に来てゴミ袋ちょうだいつって、ちょっと俺も散歩で暇でさちょっと拾いたいんだよつっていう方ね、実はめちゃくちゃいる。でそれがねやっぱり一番いいじゃないですか、嬉しいじゃないですか。でそういった方ってもう特に SNS で発信したりとか、もちろんプレスリリースもしないからね、全然世の中でそんな人いるなんかね思ってない方たくさんいると思うんですけど、実はね富士山の海岸ってそういった方がめちゃくちゃいる。もうありがたい限りですよね。環境団体じゃないと備蓄林できないのかなと思ってる方まだまだいると思うんですけど、全然個人でやってる方もいるん で1回でも全然構わない、まずはちょっとやってみようと、またやりたいなと思ったらまた連絡してくれたら、ぜひぜひやってください。
なんかそれが湘南スタイルというか、藤沢スタイルにこう、実はなって、言っているし、またそういう人たちが増えてくるとね、ちょっと歩くんだったらゴミ拾いながらがいいじゃんっていう、それが当たり前だよっていうね、でもそういう人たちが増えてるということで素晴らしいなってね、思いました。さあ1日目のですねおしまいにですね、柱本さんから見たその美化財団での取り組みでこう何かこう印象に残っていることとか、皆さんにちょっとこれ伝えておきたいなっていう活動取り組みご紹介いただけますか？
美化財団ってやっぱり海ごみ対策の先進的なモデルケースとなんか言われてて、やっぱりすごく注目されてるんですよね。で国内だけじゃなくて海外からも結構視察が来て、で視察の方をね、実際の海岸で片瀬にシャーモとか連れていくと、やっぱりみんなびっくりする。何びっくりする？まずはおあれは江ノ島アイランドかと、おービューティフルとか言って、でみんな右見て右見てマウント富士とか言って、おービューティフルとか、お前のところはすごいこんなビューティフルプレイスだなって、まずみんなすごい褒めてくれる。でしょう、でも鼻高いなんでお前の仕事はこのビューティフルプレイスをすごい守る仕事をしてた、お前の仕事すごいグレートだなって言って、もうでしょうって言って、もうまた鼻高だから、でもみんな褒めてくれる。で海外の人もやっぱいいよなって言ってくれてるのが、やっぱり自分の仕事っていうのはやっぱりこうしていろんな方が喜んでくれる仕事をしてるんだなっていうのをね、改めて視察でそういった意見いただくたびに思えて、それがやっぱり一番印象かなと思います。はい、
いいとこだねって海外から来た方が環境も含めて褒めてくださるっていう、この藤沢って柱本さんなんかすごくいい場所ですね。
いい場所ですよ。僕ねやっぱね、いろんなやっぱゴミっていうちょっとネガティブなことを扱っている仕事なんだけども、やっぱりふっと見た時にやっぱり江ノ島あって、海あって富士山があってさ、こうまた夕焼けも綺麗だしね、よくないとか言って、いやいいよなって思いながら、毎日そうやって新たにするのはね、やっぱいいとこなんですよ。で僕やっぱこの仕事好きだし、やっぱりいいなと思うのはやっぱりその場、その海岸とかその地域がやっぱり魅力的だというのが一番大きいと思います。
もうただ単にゴミを拾いましょうではなくて、楽しみながら、そして自分たちが好きな場所だから自然にそういったねこう気持ちになる、そして柱本さんのこの明るさもう本当にですね、明るくて話しててもこっちもニコニコしてしまうような、もうこう綺麗にしていくのが当たり前って皆さん思ってるねところを ぜひ行動にこれからもね移していただきたいなと思います、うん、さあ明日もですねこの時間柱本さんに登場していただきまして、藤沢の魅力なども聞かせていただいてまいりたいと思いますので、ぜひ皆さん明日もこの時間お楽しみにお待ちいただければと思います。大好き藤沢のコーナー、今週は公益財団法人神奈川海岸美化財団の柱本さんが登場となっています。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。